こんにちは、川野ゆうまです。今日はですね、久しぶりにゲスト会ですね。前回もお話しさせてもらったタスクコーヒーというお店、新しくオープンした田崎くんに来てもらっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、前回のポッドキャストもなんかいっぱいいろんな反響があったみたいな、いろんな人が、
ね、マジでね、本当に多かった。
聞きましたよかったっすみたいな、ありがたい。
本当聞きましたみたいな人めっちゃ多くて、やっぱお店に実際に来てくれる人もいるし、それが都内だけじゃなくて、
都内だけじゃなく
て、本当に地方というか、東京都外の方々もよく聞いてますとか、次また川野さん撮ってほしいですみたいな連絡もらってたから、いやマジでやっぱり準レギュラー
だよ。準レギュラー、はい、もうレギュラーです。
準レギュラーです。ありがとうございます。
いや、改めてオープンおめでとうございます。
ありがとうございます。
タスクコーヒー、
嬉しいです。
めちゃくちゃ いいお店で、ありがとうございます。
よかった本当に、
ね、最近でもね、コーヒー屋さんなんか増えてるというか、
いや増えてると思う、う
ん、オープンしたのが2024年の11月
23日、
うん、結構なんか2024年の後半からなんか新規オープン
多いね。
東京とかもね、多い気がするね。そのいいお店がどんどん増えてきてて、
う
ん、
多い。
いいよね、なんかコーヒー屋増えてるし、なんか全部いいよね。コーヒーもう普通に全部うまい。
全部うまい。どこ行っても美味しいし、なんかその、なんかなんていうのかな、やっぱここに行かなきゃみたいなというよりかは、もうなんか例えばこう何か用事があって降りた駅で、うん、ちょっとコーヒー屋さん調べようかなっつって調べて、うん、あ、見つけたっつって行ったらうまいみたいな。
そう、すごい来てる。
本当にすごいことだと思う。
めちゃくちゃスペシャリティが日常的というか、もう
なってきてる。
なってきてる気がする
。本当なってきてるね。やっぱなんだろうな、もうね、うん、まあ俺みたいに古豪というか、古豪というか、あの古い人間からしたら、やっぱ機材が良い。
機材が良い。
いいマシンがマジで多い。どこ行ってもリニア PB とか、
まあ、リニア絶
対そうあったり、そうそう、 EK やばくない？ EK さ、もう増殖した。なんか EK どこ行ってもあるでしょ。
絶対ある。 EK 以上はある。
EK そう、 EK マジすごいよね。
マジで見るよな。ミトス、
ミトス、そう、今だとね、あのマルケニキのさ E65S もだし、
あ、マジでそうね、
E80 も多いし、
そうだね、
そうそう、めちゃくちゃ増えたと思う。
確かに俺らがコーヒーハマった時10年ぐらい前とかで言ったら、うん、そんなわけなかったもんね。EK あるだけで、わ、 EK
だやべえみたいな。
確かに
EK なんかどこどこあるらしいぞみたいな、行ってみようみたいなとかさ、それこそスレイヤーとかさ、エスプレスマシンの、うん、なかなかなかったから。
だって動作がついてないエスプレッソグラインダーすら全然見ない。みんなバコンバコンバチンバチン、
シャコンシャコンシャコンっつって、
あの音が良かったの
よ。箱だった、そうあれめっちゃかっこいい。
わざと音出すんだね。弾くんだよ、バチン
バーン
っつって。確かにその頃に比べたら今機材すごいな。
すごい、機材は本当にやっぱもう、なんていうかな、こう最新機材の、うん、なんだろう、進んでいくスピードっていうのは、うん、もう本当に日進月歩というか、うん、すごいなって思う。
確かに、うん、そうだよな。でもそうやっていいマシンでコーヒー入れられるって考えると、バリスタは働きやすいのかな。
いや、すごい
働き楽しい、
いい環境だと思う、うん、本当に、うん、だってやっぱりね、うん、だって出勤してさ、まだ朝起きて、うん、まあ、着替えて、うん、まあ、時間通りに会社というか、まあ、店に行くじゃん、
うん、
あるんだもん、まずこと、まあ、当たり前の話なんだけど、
そう、
当たり前だけど、そう、
そっかそっか、
それってすごいことだと思うし、なんかそれは当たり前だけど当たり前じゃないような気はするよね。
当たり前だけど当たり前じゃない。まあそうだね、うん、まあコーヒー屋からすると当たり前というかね、美味しいコーヒー当たり前に出すってことはあるんだけど、そうそう、働く側からすると、まあ、特に俺らの昔の時代を知ってる身からすると、うん、その時はなかったぞと。
なかったよ。
確かに、
だって本当にすごいことだと思う。
うん、うん、まあそうだよね。
やっぱり機材もなんかすごく、なんだろう、大事に、なんかその自分が前職いた時とかもよくなんかマシンのメンテナンスというか、エスプレッソマシンをなんかクリーンアップしたり、グラインダーの刃をこうきれいにしたりとか、そういうのはなんか割とこう習慣的に掃除してて、まあそういうのって多分もちろんどこの会社のコーヒー屋さんでももちろんいっぱいいると思うんだけど、そういうのやってて、でなんかすごく、まあ、思うのは、
お、なんすか、
なんだ
なんだ
なんだ、なんかね、やっぱね、その機材を大切にしてほしいよね。
おお、そうだそうだね。
っていうのは、まあもちろんね、やっぱ高い機材だから長く使ってほしい、
うん、うんうんうん、
っていうのもあるんだけれども、
うんうんうん、
例えば、まあ、オニバスだともう10年以上スペシャリティコーヒーのお店、前職の お店でやっぱあった時に、うん、やっぱ機材がどんどん良くなっていったりとか、うんうんうん、まあ、そういうこともあったけど、うん、その分なんか僕からしたらやっぱ僕にもやっぱ先輩っていうのがいっぱいいて、うん、先輩たちからコーヒーのことも本当によくいろんなことを教えてもらったし、うんうんうん、なんかやっぱ人生の先輩じゃないけど、うん、本当に多くのことを教えてもらってて、うん、でなんかそういう人たちが、まあ、頑張ったからなんかこう新しい機材だったり、
うん、
なんかこう新しいシステムだったり、うん、なんかもっとこう環境が良くなるんじゃないかって考えてくれて、
うん、
作ったりとか、うん、買ったりしてると思うん
で、確かに、まあ、そうだね、
そうだからそうなると本当になんか先輩の血と涙と汗血と汗と涙だね、まあまあ、血と汗と涙の結晶が実はエスプレッソマシンなのではというちょっと飛躍した考え方を僕は持ってて、
確かに確かにそれはそう、
だからなんかこう今やっぱ環境について例えばなんかあんまり満足いってないなって思う、これ聞いてくれてる人ね、うん、いたとしても
コーヒー屋の環境ってこと、
そうコーヒー屋の環境、うん、それはまあもしエスプレッソマシンがあってグラインダーがあったらそれはとても恵まれているよ、
うんうんうんうん、
でかつ、うんうん、なんかそのなんだろうな、そのお店の先輩だったり、うん、まあ、オーナーさんとかがやっぱりこう本当に身を粉にして働いて、
うん、
こう売り上げを作って購入したものがそこにあるから、
まあ、
うん、なんか機材を大切に使ってなんかもっとお客さんといいコミュニケーションを取ったりとか、うん、すごくこうポジティブに働けるんじゃないかなって思った、
うん、まあ、それで言ったら美味しい生飴を仕入れてる時点でもそうだよね、
本当にそうだよ、
うん、まあ、グリーンの価格どんどん上がってる中で、
いや本当にそう、
その豆を買っているっていうこと自体もね嬉しいことというかね、
そうそうそうそう、環境、
まあ確かに、まあね、うん、働く環境っていうワードね、まあ、ちょいちょいよく聞くようになったけどね、
聞くよね、
うん、確かに、いや結構まあありがたい部分もあるんじゃないかという、
いや思うよ本当に、うん、
まあ、一方でね、まあ、僕もお店を運営する側からすると、
うんうん、
なんか両サイドあると思ってて、
うんうん、
まあ、それにありがたく、まあ、ありがたく思ってほしいっていうことまで思ってないんだけど
いや、まあ、そうだね、
なんかまあまあまあその当たり前っしょって感じで、うん、受け身でいるよりかは、うんうん、まあなんか だったらその今の話で言うとさらに5年後10年後入ってくる人も絶対いるわけで、うんうん、このお店が続いていけば、うんうん、その人たちに向けてもっといい環境に、もっと例えばさっきの話で売り上げ作って、うんうん、さらにいい店作れるとかも今の人ができたりするし、うん、なんかそういう姿勢って確かになんかいいよなと思ったり、
うんうん、
する一方で、でも当たり前にいい環境にしたいっていう気持ちもあるっていうか、
そうだね、そうだね、そこのね確かに確かにそれはそうだよな、
うん、
いや今ね環境はいいと思うけどね、
あ、うん、確かにそうだよね、お店による、でもお店によるわけでもないな、もはやもう当たり前なんです、みんな機材豆、うん、もう良くて当然というかなってきてる、
そうそう、まあ、
確かに、まあそれはそう、まあそうだよな、まあ今後もね、多分ね、うちもねリネア最初買った、
うんうん、
リネアのクラシックの 2連がそろそろやばくて、まあ、PB に買い替えようと思ったりするし、
うん、そうそう、単純にさエスプレッソマシンもすごい値上がりしてるじゃん、
めっちゃ高い、
だってもう
やばい、
意味わかんないよね、
本当に 1.5 倍以上になって
る、なってるよね、そうなってるんだよ、だから今から買うってなるとそれなりの金額がなってくるし、
そうだ、
そうそう、例えば数百万円さ、うん、だって作りたいからエスプレッソマシン買おうかなと思ってさ PB 買うかってなってもさ数百万を自分でこう買ってって無理じゃんって思うわけ、家でさまあ無理じゃん、
あーまあでもその感じの気持ちはわかるな、
そう、そう考えたらすごくない、だって店行ったら合うんだよ、
いやそうだよね、まあ、だってあーなんかね、うん、すごい分かってきた なんか
そうなんだよ、なんかそのありがたみというか、
それこ そういうマシンがあるお店で働いてない時代で家でラテ入れたりするすりたいって思った時の気持ち考えるとマジでそのマシン触れるだけでもう SCJ の会場とかもう
よ、 いよ、 な、
うん、よだれまみれだったもん、 やばいやばいもう触れる、うん、ちょっとスチームしていいっすよみたいな、いいんすかみたいな、エスプレッソとかめっちゃいいよね、
そうあれやばいよね、
うん、だそれがまあそうだね、まあ、無料でできるというか、
いや無料そう
ね、なんかお金もらいながらその経験積めるって考えると、まあまあそれすごい好きな人からするとすごい嬉しい環境が当たり前になってるということで、ね、
多いと思うよ、
ね、まあそうか、
だからまあ当たり前の環境、環境って、まあ、一言で言えばねあれなんだけど、本当にいい、うん、いい状況なのではと、うん、今思っているっていう。
そうだね、それは、うん、まあ、だからそれはなんかある意味まあ、そういういい環境、まあ、僕で言うと作る側、まあ、田崎君も今作る側に、うんうん、なったけど、うん、いい環境を作る、当たり前のように作るから、そのくらいそれが嬉しいものっていう気持ちで、うんうん、コーヒー好きでいてほしいというか、コーヒーを好きで入ってほしいっていう
ね。そうね、それはそう、マジで。
やった
っつって、
タンピングできる、
タンピングできる、やばいな。いや、ほんとそうだよね、うん、そう、ボタン、そうだね、なんかまあ一個ずつの動作がね、うん、やっぱり変わってくると思うよ、うん、本当に、
うんうん、ああ、なんか面白いテーマだな、なんか話してると。でもなんかそれって一方で当たり前になってるっていうのは、コーヒー文化的にも、
うんうん、
あ、もしかしてこれちょっと次の話で話すかもしれないけど、うんうんうん、まあ、日本のスペシャルティーコーヒーのカルチャーがやっぱそれこそ前のブルータスの時と比べると、うんうん、今すごい当たり前になって、どの街にも美味しいコーヒー屋があって、でそうすると働きたい人にとってもすっごい特別な尖った店じゃなくて、
うんうんうん、
もう当たり前の街の美味しいコーヒー屋、おしゃれなお店でしょっていう気持ちになって、でもそれって本来その僕たちが作りたかった文化でもあるじゃん、美味しいコーヒーが身近なものになってる。
そうなんだよ。
だから特別なものって働くがむしろ思わないんじゃないか、それでもそれを作ること自体がそもそもやりたかったことなんじゃないかっていう話もない。
あ、まあ、それはすごいな。それはすごいな。
何すごいなって。
確かにそうだね。いや、本当そうだよね。だから当たり前にすることができたという事実の裏返しでもあるね。
そうそうそう、うん、だからなんかその機材、まあ、すごいの当たり前になって、いや、それちょっともうちょっとなんかね、昔のこと考えるとすごいことだよっていうのもあるけど、それをすごいことって思わないようにしたいっていう意図もあったんじゃない。
すごいな。確かにそうだな。そうやってこうやって俺はおじさんになっていくんだなっていうのを今軽く何週聞いて思った。
あ、で面白いテーマだなと。
いや、いいね、確かに。
まあ、だから身近になってるっていう裏返しでもあるんだけど、うん、でも一方でそれはやっぱすごい、うん、だからそれはやっぱすごいことって思ってコーヒーを好きでいてほしいっていうところかな、俺は。
と思うね。
うん、熱い話だな。でもそのコーヒー文化の変遷の話もちょっとしたいんだよな。
確かにね、それはまたね、面白いもんね、やっぱね。
うん、そうだね。まあ、俺はやっぱり より給料も上げたいし、
うん、
より福利厚生というかね、
まあそうだよね、
よくしたい、よくしたい。でもあんまさ、感謝してほしいとはね、あんま思わない。まあ、してくれて嬉しいけどね。
そうだよね。多分、うん、それはあれなんだろうね、その、まあ、俺でいうところの、やっぱ、現場としての長さがあって。うん、
でも、めちゃくちゃいい現場の立ち方だよね。
まあ、まあ、それをなんか感じることが、やっぱり、後半だね、特に。特に後半、思ったな。
それってやっぱなんか働くスタンスだよね、どの業界にも言える、うんうんうんうん、なんかちょっと環境にを待つというか、
あ、まあね、
環境が自分に何かを与えてくれるっていうスタンスで働くよりかは、うんうん、自分が環境を作るんだとか、前の人が作った環境だからそれを監視しながら自分が何できるかを考える、うんうん、まあ、主体性というか、
そうだね、
まあ、そう、それはね、うん、でもそれってなんかずっといろんなところで言われてるよね、なんか、
まあ、なんかね、そのコーヒーだけじゃないのかもしれないというか、そうそうそう、
受け身じゃなくてなんかこう自分で提案したり、うん、自分で結果作って、
そうね、
みたいな、
なんかやっぱりなんか充実していってるからね、うん、そのコーヒーの、まあ、セミナーとかもさ、うん、本当に増えたじゃない、
うんうん、
だからやっぱ勉強しようかなと思ってもそうやって結構勉強する環境もすごく増えたし、それはすごくいいことだと思う。
そうだね、
うん、だから不思議じゃない、だからその主導的にさ、これ勉強しようかなと思ったとしても、うん、思ったとしてできるし、
うん、
だけど社会全体としてはそうやってこうちょっと受け身になってしまうところもあるっていう、うんうん、
なんか
当たり前ってむずいな。
当たり前って何なんだ。
分かんない。
難しいね、これって、ね、でもなんかいろんな、例えばさ、なんかレストランでもさ、本当街に1個だけめっちゃ美味しいお店があったら、うん、めっちゃありがたいじゃん。でもさ、10個20個になってきたらさ、あ、当たり前っしょみたいな。
なんかあそこがそう、なんかコスパ悪いなとか、そうになってきたりするもんね。
そう、あっちなんかちょっと落ちたなとか言って、でも1個しかなかったらさ、マジで本当感謝。そういう感じに近いよね。
近い、
うん、発展とか
比較がやっぱ入ってくるのかな。
難しいよな。
難しいね。
うん、どうしたいんだこれ。
これ解決できないかもしれないから、そうね、当たり前体操ってなかったっけ昔。
なんだっけ。
当たり前体操踊っとくしかないかも。踊っとくしか方法がないかもしれない。
それか、うん、その例えばコーヒー屋でも、まあ、当たり前になったら、うん、当たり前じゃないまた新しいことをしなきゃいけないかもね。
そうだね。
やっぱここすごい。
うん、 そうなるね。
その繰り返しなのか。
確かに。
10個の中のこの1個しかやってない。じゃあここすごいありがたい。
すごいね。
無限に。
無限だね。
そうか。うん。まあまあまあ確かに。よく考えたら昔そんななかったな今の機材って。
うん。うん、まあなんかね、昔話っていうのはあんまりなんかあれなのかもしれないけど、
やばいなおじさんと、
うん、おじさんになっていくんだが、そうそ
う、うん、
時代の変遷を逆に言うと時代の変遷を知るからこそ伝えれることもあるのかなという
面白いテーマだな、
おじさんの気持ち。
とりあえず話してみたけど一番目にしてなんか結構こう考えさせられるテーマのように投げかけてきた。
なんかその話しながらめちゃくちゃ今考えてるもん。
面白い、
面白いな、だが考えなければなっていうところで。
いいっすね。まあ結論出にくいし難しいから一旦この辺にしとく。
やっぱ当たり前体操踊るしかない
の、うん、そうしよう、
それしかない、そう
そうしよう、 OK、 じゃあまた続きで、
はい、
OK、 ありがとうございます、
お願いします。